皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は本当に学ぶべきことです。今日はいつものようにですね、富山藤原学校で、南信州富山郷に来ております。木曽の御嶽が、爆発しましたけども、おかげさまで富山の方は、特に問題もございません。で、実は富山郷の木沢小学校という古い木造の小学校がございます。小学校校舎があります。学校は平行になってるんですけども、そこに図書館がありまして、私の蔵書が3000冊以上置いてあるんですが、当然その当時の子供さんの読んだ、小学生の読んだ本もあります。その本を使った授業も最近よくやるんですが、今日はですね、その中のジュニア版太平洋戦士第4巻平和編という本がありましたので、ちょっとこれを持ってきました。昔の本はですね、子供さん向けの昔の本は大体一番立派な学者が書いたんです。なおかつ子供さん向けの本って一番難しい本で一番大事な本ですから、中途半端な学者が書くとろくな本になりませんので、昔から子供さん向けの本ほど素晴らしい人が書いたんです。で、この本はですね、昭和37年に出た本なんです。戦争の記憶はまだ生々しい時でありまして、この戦争のことを書いた本なんですが、小学生向けの本なんですが、後書きのところの一部をちょっと読んでみます。指導される方々へと書いてある文章の後半の部分なんです。一億総玉砕、本土決戦の呼びかけは悲壮感にあふれ、叙情指摘でさえあった。しかし現実に7000万の国民を武装する資材はなく、組織編成の目途も無論立ったわけがなく、その意義も認められなかった。勝利の望みのない決戦に血を流すことはとにかくとして、戦争によって防衛すべき対象であるはずの国民を、切り死にに同じ戦闘の道連れにすることは、乱心狂気の沙汰に過ぎない。もし米英中ソの各国軍に分割占領される事態となったら、国家の統一どころか民族の再起にいつの日を期することができよう。されば幸福の恥辱と悲痛は耐え難いものではあるが、後世のためにこの苦杯を干すべきではなかったろうか。これら賛否の激論の経緯は本刊に詳述されている通りで、すでに読者各位のよく理解されたところと思う。戦い終わってここに17年、読者の中にはこの不幸なる戦火の生々しい体験を持たない方も多いであろう。しかし敗戦の犠牲が厳しく大きかっただけに、この世代の教訓は歴史を学び、史実をたどることによって、後世に伝えるべきものと信ずる。人間は、個人としては一年ごとに知恵と経験と経験の年輪を重ねるのであるが、民族の年輪は一世代とか半世紀というように、周期の単位が長い。それにいかなる国民同士の中でも、立場上の意見の対立とか、利害の衝突は避けられないものである。それらの対立や衝突を調和し、前導して破綻に至らせないのが指導層の責任と義務である。したがって民族の成長には、その民族の指導にあたる権力階級の思慮と愛情とが最も大切である。民族の指導にあたる権力階級の思慮と愛情が最も大切である。かつての我が特権階級や指導層に、国難に際して自ら進んで十字架に登る情熱が果たして認められたかは問題である。戦前戦中の日本には科学と技術とが軽視され、哲学がなかったという批判がある。またその根底に真の宗教が生きていなかったと指摘する識者もある。おそらくこれは一貫した性質の社会的弱点となったのではなかろうか。盛んなる科学の研究は必然哲学に進み、哲学の極まるところ宗教に至り、国に対し、民族に対し、また人類に対する愛の精神が生まれるのではあるまいか。こう書いてあるんですね。まず科学を研究しなさいと、哲学が生まれますよ。 哲学が来たらこの先には宗教がありますよ。で、その先は国に対し、民族に対して、また人類に対して愛の精神が生まれるんですよ。書いてあります。これは非常に重要なことだと私は思うんです。今の我々が陥っている罠は、私は宗教家です。私は物理学者です。私は何とか哲学者でございます。ここは私の領分だから、誰一人私の領分に入らないでください。私は政治家です。みんなですね、自分の小さな枠に閉じこもって、その中の専門家ですと言って今日の飯を食おうと。自力で飯を食おうとしているのが今日の多くの専門家であります。しかし、この先生がですね、まさに戦争の教訓の中で愛情がなかったんだよということを言ってるわけですね。それは戦中を経験した人はみんなわかるはずなんです。愛情がないんです。要するに人の命を命とも思わない。もう人命軽視という言葉につきます。なんで愛情がなくなってしまったのか。愛情を知らなかったからだと。本来そんなことになるはずはない。最初にまず科学を勉強しなさい。この道理を勉強しなさい。そうすれば必ず哲学が生まれてくる。哲学に興味が生まれてくる。なんでこんな風に考え、なんで行動するのか。哲学が出てくる。哲学が出てくれば必ずそこに神の領域が生まれてくる。神の領域が生まれてくるんだから、当然その神の領域を人はどう考えてきたのか、どう処するのかの長い長い人類の歴史があるんだから、当然宗教が入ってくる。何教であろうが、その宗教の根源は、この世の愛、光と熱ですから、やっぱり愛の世界、愛情というものによって人が生かされ、そして人が結集し、世の中が作られていく、この真理を悟るはずだ。だからその最後、愛情まで来て真理を悟る、そういう人たちが、やっぱり民族、国をリードしなければ、世の中うまくいかないということを、はっきりと書いてあるんですね。私はですね、この富山藤田学校の中で最近一番楽しい授業の一つが、今から50年以上前の小学生の本を読むことなんです。今我々は本当に知識の時代とか言うんだけども、くだらないことばっかり日々勉強してるんです。どうでもいいようなことばっかり勉強してるんです。もう1時間経ったら忘れることばっかり勉強してるんです。例えば今この、このね、子供さん向けの、戦争の本ですね。この本の著者の書かれたことというのは、実はこれは多分何年経っても忘れないことなんじゃないかなと思うんです。ね、こういう一番大事なことをちゃんと頭の中に入れてるか入れてないかが人生の一大事ですよね。くだらない話いくら頭に入れといたってですね、それはもう人生には何の役にも立ちませんよね。別に人生はクイズ問題じゃないんですから。そうすると、今の時代の非常に恐ろしいことは、そういう一番基本的な大事なものの考え方、行動の仕方知りませんから、多くの人は本当は何のことだか多分わからないんだと思うんです。戦争がいいとか悪いという話も実はわからなくて、だからわからないからヘリクスこかれると、ヘリクス言われると、あ、やっぱりいいってなってみたり、いや、悪いとなってみたり、要するにわからないんですよ。要するに不勉強なんですよ。その不勉強になってしまう非常に大きな理由が、人は学びながら成長するっていうことを無視してるからです。ね。その科学も、簡単な話は科学といえばですね、なんでですね、雷が鳴ると風が吹いてくるのか。なんで、その、雷雨の時に一緒にその強い風が吹くのかとかですね。なんでも疑問に思うことってあるんじゃないですか、世の中っていうのは。なんで電車あんなに速く走るのかとか。なんで飛行機は空を飛ぶのとかですね。科学の、目っていうのはどこにもありますよね。要するに我々はなんでじゃあ時間を経っても腹が減るのかとか、なんで眠くなるのかとかですね、全部そうでしょ。そこが一番分かりやすいところでしょ。ここから始まって、じゃあ今度はどうするんだって話になって、で、じゃあどうやって生きていくんだ。で、じゃあその見えない世界があるぞと。ね、その人々は人間同士の戦いとか思いがいよいよ極まった時に神が出てくるわけですから。宗教戦争なんてあなた見れば分かるでしょう。どう対処してきたのか、人々は。お釈迦さん、キリストさん、マホメットさん、いろいろいますけどね。どう対処してきたのか。それ何を解いてんのか。最後言うならば、人々が休んじて暮らせる方法を解いてるわけでしょ。愛情でしょ。やっぱり一生の間にこれを一人一人自覚して大人になることは素晴らしいことだと思うんですよ。それをやっぱり、今から50年ぐらい前っていうのは、戦争なら戦争という悲惨な経験をもとにね、昭和37年の本ですから、当然多くの生徒さんは自分の親戚だとか、 両親その他にですね、まあ両親というかね、その祖父母の代にですね、犠牲者が必ずいますよ。その中でその極限の状況でですね、その一番大事なことを教わるわけですよ。二度とこういうことをしないためには何が大事なのか。要するに愛情のところまでわからなければ、それは国は誤るわけですよ。特にリーダーがね。で、リーダーが誤るその前提は国民が知らないっていうことです、それを。子供が知らない。それが問題なんです。だから、わかることをちゃんとわかるようにして、優しく子供でもわかるように説明をして、そして皆さんそれを理解していただいて、で、特に大人にはです。今読んだ部分はですね、これはその、指導者へって書いてありますから、子供を指導する皆さん、大人の皆さん、あなたはちゃんと愛情を持ってますか？あなたはちゃんと哲学を持ってますか？宗教もちゃんと分かってますか？その極限にある愛情は分かってますか？これ大事なのよ。これが戦争を防ぎ、平和をもたらす力なんですよっていうことを、ものすごく分かりやすく書いてあるわけです。こういうのが素晴らしい本って言うんです。ええ。一回読んだら、もう一回読んでみたくなる。また読んでみたくなる。それはこういう本なんですね。まあ、私も本書きますけどね。やっぱり我々はもうちょっと勉強しなければいかん。これではね、くだらないヘリクス並べてたんではですね、申し訳が立ちません。でも同時にですね、理屈ではないということはわかると思います。一人一人、その学ぶということは、人が進化、生成、発展していくことです。それは、ただ単に知識の学問の世界に閉じこもらないということ。一つの、その、壁の中、部屋の中に閉じこもらないということ。全部最後は一体で融合になっていくということ。融合した一番最後には光と熱が見えるんだということ。このことを、人生の中でなるべく早く実感した人ほど、うまくいくんですよ。いつ自覚するかっていうことによりますんでね、実はこれ早く自覚した方がうまくいくんですね。そうするとこれからのリーダーにはやはりそういう順番通り物事を理解してほしいと思うんですよね。この世の理屈もわかる、科学もね。で、哲学を持ってる、物の考え方の道理がわかってる。で、道理が通用しない世界、神が出てくる世界もどんな塩梅かがわかる。で、それをすべて解決する方法が光と熱、愛情なんですよ。神なるものでしょ。ここまで、まあ、ね、身につけていただければ、リーダーは成功するんです。ですから、こういうふうに考えて、リーダーを養成し、リーダー養成って言わず、する必要ないですね。人を養成し、子供を養成していけば、物事はだんだんうまく回っていくんだろうと思うんですね。まあ、今の日本を考えますと、とにかく、その、一番大事なことが忘れられている。それは私に言わせると、これ光と熱が薄くなったんだと思うんです、日本の中で。光と熱が薄くなったから、これ知らないんですね。知らないと、狭い世界の理屈で満足しちゃうんですよ。理屈のついつまが合えばですね、今日も一日成功したと思うよ。こういう風な人たちが残念ながら増えてしまっている。でもそれは、光と熱じゃないから、ここはどんどん思考停止に陥っていくんです。理屈で自分の人生組み立ててると、理屈が破綻した時に思考停止するんです。で、この思考停止して、そのままの人もいます。でも思考停止した後、それがある種のブラックホールなんですよ。なおかつ考えても考えても答えが出ない。考えれば考えるも不安になる。どうしようどうしようどうにもならない。これがいわゆるブラックホールになってるんですね、そこ。ずっと行けばブラックホールですから。ブラックホールはしかしビッグバンの場所でもあるんです。ですから、そこでビッグバンを起こせばその人は救われます。このビッグバンというのは、だいたい理屈のどっかを破綻、あぜて破綻させることです。例えば会社を辞めちゃうとかね。あるいはなんか、どっかで一緒に行ってみるとかね。みんながうまくいかないっていうことは自分がいいと思うからやってみるとかね。あるいは縁によって生きてみるとか。よくだいたい縁によって生きてみるとうまくいくんですよね。なんかこうね、お金だとか利害でこうやってるのを、なんか縁があるなと思っていくとだいたい開けるんですよ。よく言うように、幸せは不幸な顔してやってくるでしょ。ね、幸せは不幸な顔してやってきますから、だからこう、変だと思っていても、なんかね、縁があるとね、そう言ってみるとその先が広がってることが多いんですよ。だからそのビッグバンっていうのはそうやって、まあ一番確実なのは縁だろうと思うんですよ。だって縁はね、見過ごしてることが多いんです。実はある。あるんだけども、なんかいい縁だと思えないっていう人がほとんどですよね。だからそれはやっぱりね、悩んで悩んで悩んで、思考ステージに入ってさらに行き詰まった瞬間に、パッと光が見えるかどうかですよ。これはまあその人次第なの、はっきり言って。その人の内面の問題だからね。 パッと光が見えれば、世間体なんか関係ないんですよ。あんた変わったことするねって思うとやるわけよ。で、成功するんですよ。それがビッグバンの瞬間ですよね。こういうものが成果、生成、発展してるのはこのようなんです。これを上手に調整するのがリーダーなんです。だからそれはですね、一つの決められた規範の中に全部収まりません。規範から外れることだらけなんです。特に今そうでしょ？でも大切なことは、一人一人生かすということです。これが愛情なんです。一人として生まれてきてますよね。だからこの生まれてきた人をいかにこう世の中で生かしていくか。ね、その生かすことを止めている問題をいかにこう除去させていくか。いかにこうちょっと道をつけてやるかが教育なんですよ。で、足りないところをちょっとね、補ってあげるとかね。ちょっと道書いてあげるとかですね。それは教育なんですよ。で、リーダーの仕事なんです。やっぱりね、その原点に我々戻れば、我々はそんなに、大問題を抱えないでも、多分うまくいくと思うんですよね。とにかく、この間、宇沢博文さんっていう、東京大学の経済学の大先生が亡くなりましたけどもね、経済学者が哲学を語り、道徳を語りって当たり前のことですよ、昔から。だって経済学を学ぶ理由がそうなんだもん。あまりにも貧しい貧困があるから自分は経済学を勉強した。農業経済勉強した。だから経済学の勉強は世の中良くするためにやってんだって当たり前のことですからね。宇沢先生まではその時代だった。今違うもんね。私論文書くのは仕事だとか言うからね。いや、何やってんだろうなと思うんですけども、やっぱ退化したと思いますよ。論文書いてもいいけども、それ、これ財政資金止まると、論文だけ書いてたら多分、生活費、研究費誰もくれないよ、はっきり言って。世の中って有機体だから、あんまりトンチンカンやってると、誰も付き合ってくれませんからね。やっぱり世の中の一員として、ね、世の中の共同体の一員としてという思いさえあれば、ね、あらゆる仕事は世のため、人のために繋がっていくんだが、そこを取り戻せば、まあ、政府が潰れたって、金利上がったって、なんとか食いようがあるし、仕事の続けようがありますよね。だから、リーダーシップっていうのはね、それこそ復元力みたいな部分はあるんですよ。こう、倒れてきたら元に戻す。原点に戻す。これもリーダーシップだから重要な作用ですよね。だからその原点、真ん中、これを知ってないとダメなんですよ。その本来の姿が分かっていないと、リーダーシップはできないんですね。だからこれはなるべく早く悟った方が、多分リーダーとしての仕事も、あるいはついていく人も、すごくそれは、有利になると思うんですね。だから今の我々はですね、そういう勉強を、なかなか普段できないんだけども、まあ、縁によってですよ。縁によって、そういう勉強を積み重ねていけば、だんだんわかるようになってきます。そしてやはりですね、世の中はすべて融合一体になってるんですね。この宇宙も大宇宙もですね。だからやっぱりこの、大きな世界の中の、一つの役割を担ってるんですよ。大きな世界の役割になってて、その大きな世界の影を実際に我々は仕事、生活としてこの地上界で実現してるわけですよね。だからその一番根底のこれイメージの部分、どんな素晴らしい社会であるべきなんだ、このイメージの部分をちゃんと持ってないでやれば、持たなければ、あとはただのテレンテクダなんです。この限界でかっこよく見せるためのテレンテクダで、こんなもんいくらやったってですね、全く人は幸せにならないですよ。教えてる人も教えられてる方も幸せにならない。やっぱりこの、みんなで良き世の中に向かっていかなきゃダメですから。お互い役割分担をしながらね。だからそこが、この時間をかけて世の中を良くするっていう最大のポイントなんですね。私はですからね、この50年前の子供さん、小学生向けの教科書っていうか本なんですよ。小説みたい、小説の本とかね、面白い本もたくさんあります。これ読むとね、全部そういう原点を抑えていることに驚かされるんです。さっき皆さんがね、お聞きいただきました、この、戦争をどう考えるか、愛情の話、すごい素晴らしい名文ですよね。でもね、50年前のね、子供さんの本ってみんなこういうこと書いてありますよ。ほとんど例外なく。そのね、人を育てようというね、ものすごくかかる思い。こういうことを持った人はこんなにたくさんいたのかと思います。やっぱり、我々はちょっと怠慢をしていると思います。やっぱりこれは今を生きる大人は非常に反省しなければいけないことで、今私読んでることがね、これが特定の人しか言えないようなことでは、やっぱりそれはまずいことなんですよね。ですから、とにかく大変ではありますが、道を開くことは可能です。で、道は開かれつつあると思うんですね。で、とにかく、小さな規範にとらわれて、 規範の中で今日の幸せを売るということは、早く終わりにしないと思考停止になるだけです。突破しなければなりません。突破した時にですね、人がどう思うかな関係ありません。突破して初めて見える世界があるんです。そうすればその人前に進みますから、やがてその周りもですね、あの人立派だって言ってくれるようになりますから、まあそういう意味でですね、ダイナミックに人生を送っていただきたいと思います。カチカチ音がしていますが、今日この後皆さんで食事をするんです。そのための巻き割りの音でございますんでね、まあ鳴っておりますけども、お聞きの皆さんもですね、ぜひねその辺頑張って見てみてください。ということで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、本当に学ぶべきことということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。